愛媛大学研究室からこんにちは。
こちらの機械は透過電子顕微鏡と呼ばれる顕微鏡の一つでありまして、金属やセラミックス、いろいろな物質の中身を原子が一個一個並んでいる状態まで拡大して観察することができる顕微鏡です。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は大学院理工学研究科物質生命工学専攻小林千子准教授にご出演いただき、医療分野での活躍が期待される骨の再生、骨再生プロジェクトについて伺います。先生の研究の上で欠かせないものといいますと、透過電子顕微鏡。どういった顕微鏡ですか？
普通に理科の実験で、小学校中学校でミジンコを見たりとか、そういった顕微鏡は、光を使ってものをガラスのレンズで拡大して、見る光学顕微鏡と呼ばれる顕微鏡がよく使われるわけですが、私が研究に使う顕微鏡は電子顕微鏡と言いまして、光ではなくて電子を使った顕微鏡で、その中でも物を透かして見るタイプの透過型電子顕微鏡というのをよく使っております。で、大きさは2メートルを超えるようなですね、
じゃあもう研究室の
もう一室
使ってしまうぐらい、
一室が顕微鏡でボンとこう締められるぐらいの大きい顕微鏡を使って材料を透かしてみるということ
ですね。大きい顕微鏡だからといって大きいものを見るわけではないんですよね。
見るものはすごく小さなものですね。原子の世界を見ようというナノスケールの、
ナノスケール、
はい、10のマイナス9乗メートルですね。はい、
見たことない。
そうですね、なかなか見る機会はないタイプの顕微鏡ですが、材料の中の、ナノスケール、さらには原子が並んでいるですね、
原子
ナノをもう少し切ったようなもっとさらに小さいスケールのこう世界が見えると。
これは例えば望遠鏡とか大きくしてっていうような発想にするとどういうイメージになりますか？
そうですね、原子がこう見えるよっていうような倍率ですね、と同じ倍率の望遠鏡を作れたとしたら、ちょっと作ることはできないと思いますが、作れたとしたらですね、地上から、月を観察してですね、月の上に、宇宙飛行士が降り立ってピンポン玉をこう並べといてもらってですね、でそれをこう地上から月面上のピンポン玉がな月面上に並んでる様子をこう覗くようなことができる。
クレーターじゃなくてですか？ピンポン玉で例えば好きって書いてたら好きって書いてある
見えるぐらいのそういった倍率でこう物の中ですね、金属やそういったセラミックスの中をこう拡大して見ていくと原子が並んでる様子がこう見えてくると、そういうふうなものすごい拡大率で物を見れる電子顕微鏡というのを使って研究しています。
先週もお伺いしましたけど、やはりその原子の構造を知るということで、もう元のことも分かれば自分たちこれからの何かを作っていけるっていうような、本当に元の元ですよね。
そうですね、物質というのは原子というもので作られていて、その原子がですね、いろいろ材料によって並び方が異なっていたりしてですね、その並び方が違うのが実はいろんな材料の特性とこう結びついてくると。
先週も生体に使う材料の研究についてお伺いしたんですけれども、機能性材料を用いた細胞となりますと、まだまだ開発していかなければいけない技術というのはいろいろな分野であるんじゃないですか？
材料と細胞、これを結びつけようという、プロジェクトをですね、昨年度から理工学研究科の工学系のですね、研究拠点形成プロジェクトというプロジェクトを立ち上げまして、名前は骨再生プロジェクトというふうな、こうちょっとかっこいいような名前つけているんですが、そういった材料と細胞、細胞も特にですね、骨を作る細胞を対象として、その2つを結びつけた研究をしていこうと。でそういうのを結びつけるためにはですね、やはり最終的には原子スケールのようなそういった小さいナノスケールの制御で細胞たちに働きかけるということをしていこうというふうに今立ち上げたところでですね、まだこれからなんですが、
平成25年度ですからまだ1年、
そうですね、
1年経ってないぐらいの、
経ってないぐらいです
ね、接着や増殖、分化、郵送制御技術、いろいろありますよね。
そうですね、
それをいろいろな分野の先生方と 研究をしていっていらっしゃるということ、
はい。まあ、その材料の上に細胞をこう、まずはですね、骨を作る細胞たちというのは、はい、まずその材料上にくっついてくれない、接着してくれないとまず彼らは働いてくれないので、まあ、接着させようと。で、接着しやすい表面っていうのを作ろうという時に、うん、じゃあどういうふうにするとそのくっつきやすいのか、
はい、
ということで、いろいろですね、プラズマの研究されている先生ですとか、セラミックス、あと発熱するような材料を研究している先生ですとか、はい、いろいろな先生方が愛媛大学にはおられまして、それらの先生たちが持っているその技術をですね、この研究のプロジェクトの方に生かしていただこうということで、いろいろな要素技術を組み合わせて、はい、そして細胞をですね巻いて、どういうふうにすると細胞たちはよりくっつきたいのかと、はい、材料にですね、そういうのを今研究をですね、いろいろな先生方と、はい、始めております。
骨再生、骨を再生するということは、金属を使ってっていう部分もあると思うんですけど、骨自体も自分で作って再生していく力っていうのがいるかと思うんですけども、骨っていうのは作るだけじゃなくて壊す細胞っていうのも自分で持ってるんですね。
はい、我々の体の骨というのは常に、はい、まあ、再生されておりまして、作りっぱなしですとどんどん骨、体中骨だらけになってしまってですね、はい、やはり壊して作ってということで、うん、壊す細胞、破骨細胞と呼ばれる細胞がおりまして、はい、壊して骨を作る骨芽細胞たちがその後修復してという形で常に再生を繰り返しているというふうなものになっております。
こうした細胞の動きを制御して、
制御しようとということですね、はい。まあ、材料からそれらの細胞の動きを制御しようと。
例えば病気であったり高齢化してくると、活発にそういった細胞が動かないという状況もあるかと思うんですけども、そういった時に何かこう手助けになるようなことになってきますか。
はい、積極的にですね、骨を作る、ただそれだけではなくてですね、我々の体の骨というのは非常に優れた機能がありまして、はい、ある方向に強く作れるんですね、
はい、
で例えば力が加わる方向に対して強い骨を作るというのは非常に効率がいいわけでありまして、はい、それに力が加わった時にそっち方向に強い骨を作りましょうっていう仕組みが我々の体にはきちんとあります、
はい、
でそれがですね、年を取っていきますとなかなかその機能がだんだんうまくいかなくなると、そこでまあ材料側から強い骨を作るのを誘導させてやることができればですね、体がですね、うまく機能するというふうにできるだろうというふうに考えております。
人間は自然にその骨が太かったり強かったり、しなる骨があったり細い骨があったりいろいろですけれども、それがうまくこうバランスが取れなくなってくるところを制御して、
そうですね、
はい、強化してやろう、
強化して、まあ、適切に、うん、まあ、こういい骨を作る手助けを材料からしてやろうというふうな。
人間の体の中で一番硬いのは歯ですか。
あ、歯はですね非常に硬い、はい、
硬いですよね、いろんなものを噛み砕きます、
そうです。歯と、まあ、骨という言っているものは、歯はハイドロキシアパタイトというセラミックスですね、はい、まあ、お茶碗のようなこう固い、
はい、
ただ脆いという部分が大部分でありまして、まあ、骨はそれプラス我々の皮膚の柔らかい、まあ、コラーゲンを組み合わせて、固いハイドロキシアパタイトと柔らかいコラーゲンを組み合わせたそういったものでできることによって、固いしそんな簡単にポキッと折れないようにこうしなるようなですね、はい、特性もこう持っているのが骨ですね。
それを人体は自然に行っているけれども、それがしづらくなった場合にそこをなんとかこううまく
そうですね、
誘導して
やろうっていう、
これもほぼ可能な感じなんですか。
まだまだ
研究
これからやっていこうということ
ですが、でも可能性はあるってことですね。
もちろん可能性があると思ってですね、はい、実用化できるだろうということで、一丸となって進めております。
その骨芽細胞を制御するアプローチというのはどういう今方向で進んでいらっしゃるんですか。
骨芽細胞の、まあ、動きを制御するという時に、はい、まあ、いろいろな方法があると思うんですね。その細胞たちに何らかの刺激を与えて動かしてやると。もちろん我々の体の中でいわゆる自然に行われているのは、はい、まあ、化学物質ですね。いろいろなタンパク成分ですとか、いろいろな化学成分によって、まあ、骨芽細胞の動きが、まあ、制御されているわけですが、それ以外にもより材料からの刺激を与えるということで、 例えば材料側からちょっと熱、はい、温めてやってこっち行ってっていうふうに言ってたからですね、
はい、
例えばそれが温かい領域と冷たい領域をこう領域するとかですね、まあ、そういうことをうまく制御したりですとか電磁波とかあといろんな振動超音波ですとかいろんな方法で外部からこう刺激を与えてそれらの細胞の動きをこうコントロールすると。まあ、もちろんその接着しやすいところと接着しにくいところを作れば、はい、接着しやすいところにいっぱい動き回りますのでそれだけでもまあ制御はできるなというふうに思っております。
じゃあその研究していく上で例えば接着しやすいものを探しているときに接着しづらいものもこう見つかってくるとまたそれはそれで新しい発見がまた生まれてくるわけですね。
そうですね、例えば今ずっとですね、はい、骨とくっつきやすいくっつきやすいという話をしてたんですが、はい、実はくっつきにくい材料も実は必要なんですね、はい、というのは、例えば骨折して骨折箇所を固定するような材料ですね。この場合は骨とくっついてくると今度困るんですね。
そうだ、
自分の骨が折れてくっついた、はい、その後はその固定してたその材料は取り外したいんですね、はい、で取り外すときに骨とくっついてしまっているとなかなか外れないと、
はい、
で無理に取ろうとするとそれでまた骨折してしまうということになりますので逆にくっつきにくい金属の材料も実は重要な材料でしてこの研究を進めていくとそういったこともクリアになってくるなと考えております。
細胞を研究していく上ではその周りのものも全ていろいろ研究材料になってきていろんなことがまた見えて発展していきますね。
そうですね、いろいろな分野が横断したですね、はい、研究というのはいろいろなことがさらに波及してですね、うん、分かってきていろんな応用技術がさらに出てくるというふうに考えております。
先生これからの夢といいますか野望はございますか？
そうですね、もちろん今プロジェクトを始めたこの研究をなんとか実用化に向けてやっていきたいということがまず第一ですが、まあ、それ以外にもですね、いろいろな構造の材料ですね、まあ、橋を作ったりビルを作ったり、まあ、そういうふうな生態用の材料の研究のほかに構造用の材料ですねの研究も進めておりまして、材料を制御して応用として例えば生態用の材料、
はい、
でもう一つの応用としていろいろな構造物を作ったりするときの例えば非常に強度の高い材料を作ったりとかですね、まあ、そういった研究も進めてですねいきたいなと。でそのベースとして、まあ、材料の中を見て、透かしてみてそして制御してというふうな、まあ、これの基本原理をですね明らかにしていくとかですね、まあ、そういうこともやっていきたいなと思っております。
本当にもう先生ナノスケールの研究でいらっしゃるのに動かしているところはもうそのスケール感たるや宇宙規模じゃないですけれどもすごいですが、もうこれからもプロジェクトチームの皆さんの活躍期待しております。よろしくお願いいたします。
はいはい、
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は教育学部英語教育池野治教授にお話を伺います。お楽しみに。